にちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
ブラッシーです。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人のよもやま話を通じて、東京の片田舎から日本社会をじわじわ温める、そんなラジオとなっております。お楽しみください。猫背ラジオ
オープニング。はい、ということで始まりました猫背ラジオでございます。お久しぶりです。
お久しぶりです。
お久しぶり。
もしかしたらでもこの回は、はい、ポンポンって上がるかもしれないから。
そうですね、そういう回ですね。
お久しぶりじゃないかもしれない。
そうですね、
僕とイマジンは少なくともお久しぶりということで、
感じが
2ヶ月ぶりと
84回、はい、2ヶ月
ぶり84回
猫背ラジオでございます。
いや、もうやっぱり2ヶ月あるとね、いろいろ起こるよね。
ありますね、やっぱり。
でもこれさ、猫背ラジオ始めた時はさ、週1ぐらいでやってなかったっけ？
そんなペースだったっけ？でも結構早かったね。
早かった、早かった。だからもうあの時はよく、週1でってすごいよね。すごく喋るネタあったよね。
しかもね、その時は大学生の時代なので、お互い国立にいて、うん、結構近い距離感だったにもかかわらず、みたいな。
そうそうそう。確かに。そうそうそう。
感じなので。
いや、よく。まあ、確かに変化は多かったから、話すことが多いのか。その分、ね。
それだけ、いろいろ多感な時期でもあったんですかね。
多感な時期。そうだね。
いやいや、そうなんですよ。なんで、ちょっと久しぶりな感もあるので、いろいろ話すこともありながら、しかも今年は2021年の最終回ということもあり、例年通り猫背ラジオ的総括ということで、ちょっと2021年を振り返ってみたいなとも思っているわけでございます。
後ほどメインコーナーでね。
そうですね。
社会と猫背と僕らの振り返りを3点セットで。
また。お送りしていきます
ね。これだけはもう毎年これなってるもんね。
そうだね。これだけは、もしかしたらね、この回だけを楽しみにしてるって人もいるかもしれないですね。
そんなもうまとめ情報だけ欲しいみたいな。
そうそう。
そんな聞き方してる人いるかな。このラジオにまとめ情報を求めてる。
いないかな。なんか、これを聞かないとちょっと年が越せないみたいなね、感じの人がい
た。すごいね、それはね。
嬉しいですけども。はい。なんか、どうでしょうか。そこに至るまでの最近の本当に近況的なところで言うと、なんか、ブラッシー。
最近は、ちっちゃいのと大きいのがあります。
おすごい、すごい。
ちっちゃいのから行こう。ちっちゃいのから行くと、はい、この前なんか、広島の移住オンラインイベントみたいなのがあって、
ほいほいほい。
で、まあ、ちょっと仕事の都合で、なんか連日イベントがあるみたいな感じだったんだけど、あ、知ってる？そう、最終日のアンガールズの会、だけ、ちょっと妻と聞いてね、
うん。はいはいはい。
で、その後、その参加した人は、なんか広島の往復チケット、新幹線の応募できるみたいなのがあって、で、それに応募したら、二組だけ上がるチケット、当たりました。
すごいすごい。それって別に当たったからって言って、なんか移住のやらないといけないとかいうことではない。
何にでも。じゃないけど、向こうで何に使った、何のために行くのかっていうのを、どういうふうな、なんか工程みたいなのを報告しなきゃいけない。
あ、へぇ。
でも移住を、そう、マストで課せられるわけじゃないし、そう、すごいラッキーだったね。
すごいね、すごい。
二人で往復だったら6万分ぐらいだった、
ね。ラッキーだった。いや、そうだよね。それはもう帰ってきてくださいと言ってるんじゃないですか。その移住の政策の県の部署の人たちとは実は非常に仲が良くて、一緒にイベントやったりとか、してるので。
いや、連日のイベントのは良かったよね。俺は1個しか参加してないけど、妻は2個か3個ぐらい参加したから。
あ、本当。
うん。イベントの内容も面白そうだったし、俺も参加したいぐらい。はいはい、
あ、そうそう、上司の人たちが、一個イベント出てて。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
へぇ、
そうなんですよ。
なるほどね。っていうのが、まあ、ちっちゃいの。で、大きいのは、ちょっと今じゃ、インスタで見てたら知ってるかもしれないんだけど、盲腸手術をしました。
らしいね。なんかちょっとこの前見た。
見た。うん、なんか12月1週間ぐらい入院してて。
お
ぉ。うん、今もちょっとお腹痛いんだけど。
あ、本当
若干ね、若干ね。でも俺の場合は、そんなひどい盲腸じゃなかったから、の腫れじゃなかったから、うん、お腹にポン、3つ穴開けて、うん、そこでなんか、機械みたい入れて、機械でなんか画面、モニター見ながら貯金できるみたいな。
へー。
感じでね、やったんだけどね、うん。なんかもういろんな発見がありましたよ、なんか
ああ、ほんと。
あ、いや、まず、いや、まず腹切るとこんなにダメージ食らうのかっていう、痛みとかね。はいはいはい、もうだから、翌日とかもうなんか点滴打ってんだけど、点滴のさ、うん、こう、うん、なんか、からから引く点滴の、なんか棒みたいな、はいはい、それに捕まっても、ギリギリやっと歩けるみたいな。
は
い
は
い、
へぇ。麻酔が取れてっていう感じで痛いんだ。
そうそうそうそう。で、痛み止めも飲んでんだけどね。
へ
え。っていうのと、あと、こんなに暇なのかっていうのもあって。なんかなんつうのかな。完全な暇じゃなくて、痛みを伴う暇だから、うん、あんまり集中力が伴うことはできないし。だから、同室の4人のおじちゃんたちと仲良くて。
写真が載ってたね。
いや、そう、一人、すごいおじちゃんいてさ、なんか、毎日、勝手に6、7回ぐらい俺のカーテンシャッター開けてさ、よとか言ってさ、話しかけてくる。で、散歩行くかとか言って、一緒に、だから病院を一緒に散歩したりとかして。
それはそれで、なんかいいけど悪いみたいな感じもありそう。
いや、まあでも、話し相手がいいのはよかったけど、最初、そのおっちゃん面白かったのが、糖尿病で、膝を悪くして、膝の手術で入ってきてるのに、なんか入院初日にさ、グミ持ってきてさ、たくさん。めっちゃ看護師怒られてて。とかね、あとは。
典型的な糖尿病の
人。75歳のおっちゃんがさ、なんか、この前荷物届けてくれたんだって言ってて、病院までね。今コロナで面会できないからさ。
そっかそっか。
ああ、本当ですか、奥さんですかって言ったら、うん、いや、ちょっと奥さんも死んでて、うん、今35歳下の彼女と付き合ってて、みたいな。40歳と75歳で付き合ってるみたいな。で、ちょっとそれの慣れ初めの話とか聞いてたりとかしてたら、まあ、うまく時間潰せた。
そっか、お腹痛い暇っていうのちょっと辛いかもね、確かに。
いや、そうなんだよ。だから仕事とかさ、うん、できるわけじゃないし、なんか読書もちょっと厳しいかな、ぐらいな感じだったから。
そうか、そうか。それやっぱ、盲腸って原因はわかんないんだ、もう。
なんかね、よくわかんないんだよね。うん、なんか糞が詰まったみたいな、そういうのもあるし。
はいはいはい、はい、はい。ストレス
とか。あとは、なんか、そう、ウイルスが感染みたいなのもあるみたいだから。
いや、そうだよね。なんか僕もこの何月からあったか、盲腸の手前の、なんか、うん、なんだっけな、腸なんちゃら、みたいな。
全然わかんない。
軽い盲腸みたいなのがあって、盲腸の、
あるんだ、そういうの。
ちょっと、軽い版みたいな。それでもめっちゃお腹痛かったから、
あ、本当。
盲腸たるやみたいな感じね。
うん。ね、ちょっと、お腹下すみたいな、質とは違う痛みだったからさ、
うん。そうそう、もうちょっと歩くのがしんどいっていう感じだった。そうそう
ね、キリキリというか、チクチクというかね。
そうそうそうそうそう。
そうそう、そうなんか、すごい新鮮だったな。
な
あ。あとなんか、外科ってこんな感じなんだなって思ったのがさ、手術後の結果ってさ、気になるじゃん。
うん。
なのにさ、なんか手術後の結果を聞いたのがさ、退院日でさ。
へえ。
で、なんかバーって来て、
うん、
先生、ちょっと、どうでしたかって聞いたら、うん、順調ですって言われて、でもうすぐいなくなったさ。なんか友達の医者にその話したらさ、やっぱ外科医はやっぱ、もう なんつうの、切ることがもう目的だから、もう成功したら興味を失うみたいな。術後の経過とかあんま興味ないみたいなこと言ってて、なるほどなと思ったけど。
そうか、そうか。 いや、でも確かにね、入院、そっか、しかもコロナ禍でもね、入院、だから、面会ができないんでね。うん
う
ん、
そう、うんうん。っていう、まあ、大きな出来事とちっちゃな出来事がありました。
うんうん、ああ、そっかそっかそっか。
今順はどうだったこの、
なん
だ、ね、2ヶ月か最近か。忙しそうではあったけどね。
そうだね。なんか、忙しくはあったけど、うん、なんだろう。そうだね。すごく大きな変化があったわけではないかな。うん、でも。
あ、ほ
ん
と。
うん。なんか、そう
だね。なんか、一番のでも大きな山があったんじゃなかったっけ？
あ、そう。10月末にあって、それは乗り越えて、
うんうん、その後も、10月
そうだね。うん。で、その後仕事も、まあ、忙しかったけれども、なんか手応えもありつつ。
うん、あ、そうなんだ。
そう。あとはね、うんうん、ちょっとその、まだにわかにっていう感じなんだけど、半分仕事半分自分の時間みたいな感じで、ちょっと広島の本に関する、まあ、本屋の新しい形をじゃないけど、うんうん、ちょっとその本を使って、なんか取り組みみたいなのをやりたいなっていうのが、にわかにちょっといろんな人とつながり始めてて、うん、
へー、
なんかちょっと来年ぐらいには、なんかうまくこう、うん、ローンチって言ったら大げさだけど、なんか始められたらいいかなっていう感じでちょっと思ったりしてて。
へぇ、
そう。それはちょっとありがたい動きで。いいね、
あ、じゃあ今それの作戦会議中なんだ。
あ、そうだね。それをいろんな人とちょっと作戦を練って、どういうプロセスでどう組み立てていくのがいいかな、みたいなところで。
あ、いいね。それは楽しみな動きだね。
そうなんよね。それは半分仕事で。まあ、あんまお
金になるような。仕事でもあるんだ、それ。
そうだね。一応その街を使ってみたいなところもあるから。
今の会社を通じてじゃないってことか。
そう。なんかね、難しいところで、収益化みたいなことはちょっと望め、あんま望めないから。
うん、うん。
うん。なんか、そこを切り離してやらないといけないかなとは思うんだけど。
うん、うん。
うん。なんかそんな動きが。
へえ、いいね。
出てきてるかな。
うん、うん。
っていうのはありますかね。あとは
やっぱそのさ、なんか、あ、ごめん、何？
あ、全然。あ、いや、もう、ごめん、話題変わっちゃうから。
あ、いや、いや、そういうさ、なんか、オンとオフの間というかさ、仕事と趣味の間というかさ、そういうのって、やっぱ、なんか、どんどんやった方がいいと思っててさ、
はい。
で、ただ、別に収益化を目的としなくても、損しなければいいんだろうなって、俺は思ってるからさ、自分がね、身を削りながらじゃなければ、どんどんやった方がいい。
そうだね。
いいなと、
ね。
これは俺自身が自分に思ってて。
はい。
そう、そういう機会が、今順はね、今、巡り合えてんだったら、すごいいいことだなと思って。
そうだね。本当になんか、広島っていう距離感、都市の規模感だからこそ、みたいなのはあって、やっぱ東京だと埋もれちゃう感じはあるけれど、なんか広島でそれが、やっぱり狭いから、割とやりやすいのかなと思ったりしてます、
ね。なるほどね。
うん。またどっかでちょっとその話も詳しく、なんかね、ゴゼラジオでもできたら。
あ、そうだね。ちょっとぜひ、もっと聞きたいわ。
うん。そう。ぜひ。あと、ちっちゃい話で言うと、あれですね。なんか、ビッシュが解散を。
いや、そうなんだよ。俺ちょっとちっちゃくないかもしれない。いや、でも、俺、未だにライブ行けてなくてさ。
あ、そうなんだ。
明日カウントダウンジャパンで出るから、そのためにフェス行こうかなって思ったぐらいだったんだけど。
ほう。
そう、でもね、解散は2023年だからさ。
そうだよね、まだ。
来年、絶対ちょっとライブ当てたいなと思って。
いや、ただでさえね、人気なのに、もっとね、競争が。
やばいよ。うん、もう、とりあえずファンクラブには入ってるので、ちょっとこれ、優先的に案内してもらってね。ワンチャンにかけるしかないの、これね。
いや、そうだね。
うん。そっか、今時もちょっとハマったんだもんね。
あ、そう、アイナジエンドさんの単体だけどね。うん、そう。
あ、単体なんだ。
そう、単体の方で、なんか、ユニットを組んで、あ、AO っていう、はい、ユニット。
なんか、この前ライブで、
うん。
いや、なんか、YouTube 動画上がってた気がするな。なんか、アイナジエンド一人の、なんか、
はい。
何曲かやったライブ、それは見たけど。
へぇ、
残念すぎますよ、本当に。
いや、そうですね。
こんな絶頂の時に。
あ、そして気づいたら時間が15分。
ちょうどいい感じですかね。
あ、ちょうどいい
感じ。早いね。
早いですね。
はい。
ちょっとじゃあ一旦この辺で。
はい。
はい。
こぜ。
はい、ということで、続きましてメインコーナーということで、毎年の恒例行事になってきましたけれども、もう5回目ぐらいになるんですか、その年を振り返るということで振り返っていきたいと思います。で、3つの観点から、例年通り振り返っていくということで、最初が、社会、
うん、
続いて猫背ラジオの1年、うん、で最後に僕らそれぞれの1年ということで、ちょっと振り返りをしてみたいなと思っております。
いつもね、あの社会がボリュームが出がちっていう僕らの傾向があるんで、今日もどうなるかっていうところはあるんですが。
そうなんですよ。そうなんですよ。で、毎年、あの、ヤフーがですね、あの、なんか、その年の振り返りみたいな形でいいサイトを作ってたんですけど、うん、もう今年やめちゃって、急に。
どうした、ヤフ
ー。そうそう。
やっぱコロナ禍でもう予算がなくなっちゃった。
なくなったんですかね。去年も確かにちょっとずつなんか、ちょっと
サイト。そう。なんかバージョンダウンというかさ。
そうそう。
ね。
変わってきてるなって感じはあったんですけど、ついに。
頑張れ、担当者。
ついに全くなくなっちゃいましてですね。で、まあ、仕方なくやむなく、ちょっと詳しくはないんですけども、あの、時事通信の写真の、あの、振り返りの、ものがあって、これ、まあ、よくあの、学校とかにね、なんか置いてあった、記憶もありますけども、時事通信の写真をもとに、その月を振り返るみたいなのの、うん、ものがあるので、ちょっとそれを見ながら、うん、まあ、気になるものを増やし、またお互い2つとか3つちょっと、気になるトピックを選んで、それを少し話してみるという形で、うん、やっていきたいなというふうに思っております。
うん。
はい。ということで、じゃあ、フラッシュは2つですかね。
2つ。
お。
じゃあ、まあ、僕ちょっとね、1つはね、ちょっとなんかあの、自分の仕事に関係するから、ちょっとざっくり。
うん。
うん、大きくって感じで。
うん、あ、OK です。僕、ちょっと3つあるので、1つ、じゃあ僕から行きましょうかね。ちょっとテーマ
そうだね。そうしよう。
行きましょうか。うん。はい。1つ目、一番ラフなところで言うとですね。まあ、本当に一番大きく今年のニュースって感じたのはオリンピックについてなんですけど、それについては、うん、あの、ちょっとオリンピックについての回を収録したので、うん、まあ、そこを聞いていただければ良いかなと思いまして。うん、で、それ以外で言うと、スポーツからなんですけども、うん、野球ですね。日本シリーズでヤクルトとオリックスが優勝したという。
あ、そうなんだ。
ありました。そうなんですよ。
うん、
で、まあ、日本シリーズもいずれも1点差の試合で非常にいい試合だったんですけども、で、ちょっとなんか時代が変わったなっていうのを野球から見て取った感じがちょっとありまして、
うん、
というのもヤクルトもオリックスも例年、去年最下位のチームで、うん、まあ、あの、例年そんな強くはないような、まあ、いわゆる弱小球団とか、そのリーグのお荷物とか、なんかそういうふうに言われてるような球団だったんですけども、
うん、
まあ、そこが、優勝したというようなことがあって、うん、で、なんか、まあ、あの、最近結構いろんなところで、特にまあなんかスピリチュアルな人たちがよく言ってるのが、あの、うん、こう、時代が、まあ大きくなんかこう惑星の運行が結構変わったっていうのことが言われていて、
うん、
あの、地面の地で、地の時代から、風の時代に変わったっていうのが、うん、去年ぐらいからちょっと惑星の運行が変わったっていうので、大きく時代の変化が、あるっていうような形で言ってたんだけど、うん、なんかやっぱそれもちょっと当てはまるなっていうような感じで、こう、今までは、うん、パリーグだとソフトバンクみたいな、こう、結構、金満なお金がある球団が、うんうん、まあ、あの、かなり年俸も高い選手たちを使って、だから日本シリーズ3連覇とか4連覇してたと思うんですけど、
うん、
でそこがちょっと今年怪我もあって、4位ぐらいに終わったんですね、パリーグが。
うん、
で、一方セリーグは巨人が、なかなか今年は結果を残せずに、まあ、敗退したっていうのは、うんうん、そのなんかこう、地面というか、地というか、こう、巨大な組織とか、まあ、そういうなんかお金のある球団から、うん、あの、そういう弱小、あんまり金額的にも選手の年俸高くないけど、まあ、コツコツ育成を続けてきたとか、あの、うんうん、ある種戦略を持って、チーム作りを特色を出してやってきたチームが、まあ、非常にいい野球をして、あの、日本シリーズも勝ち上がってきたっていうのは、なんかちょっと時代の表れでもあるなと思って、
うんうん、
あの、近年、稀に見る、日本シリーズの面白かったですね。この、
あ、そうなんだ。うん、へえ。
で、それは僕以外も結構いろんな野球ファンが言ってて、ここ10年ぐらいで一番面白い日本シリーズだったんじゃないかなっていうのは。
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ。そうなんですよ。なんかお互い本当にね、なんか長所を出し合うような試合をしていて、
うん、
そこが素晴らしかったですね。うん。
だからその日本、当然日本シリーズまで来てるわけだからね、それが、ね、うん、 あのシーズンでも発揮できてきて、
あ、
勝ててきてるわけでしょ、両チームとも。
そう、しかもどっちもね、個人主義ってよりも本当にチーム力がすごい、
あ、そうなんだ、
連携みたいなものがあって、う
ん、
へえ、なんかちょっと一つ時代を象徴してるような、なんか感じがしましたね。
あ、それはすごいね。
うんうんうん、ということで、ちょっと1個目は軽めですけども、スポーツの話題を。う
ん、いや、なんかごめん、野球の話じゃない、突っ込むわけじゃないんだけど、あの、スピリチュアルの話さ、
はいはい、
それ、僕の妻も言っててさ、僕の妻が言ってる整体師がそういう系の人で、
はいはいはい、
あ、なんか、今、今市の話とつながって、あ、本当にそういう流れ、っていうのが一部の界隈では盛り上がってるんだなっていうのをちょっと再認識したわ。なんか一人から聞く分には、うん、ああねって感じだったけど、
はいはいはい、
今春からもそういう話が出るってことは盛り上がってんだね。
いや、そうそう。しかも、この間、ちょっと弾丸で東京に行った時に、あの前職の、うん、あのスタッフの人と喋ってたけど、うん、でその人はどっちかというと、なんかこれまでスピ系みたいなこうフレームを、なんかこう、与えられがちな感じの人だったけど、うん、その人は、うん、いや、もうこれ、あの、今田さん、スピとかじゃないっすよ、つって、もうこれもう、あの自然の、あの、運行現、あの、惑星の運行現象なんで、
いや、もう運行現象が変わったとしても、まあ、それはそれでわかるんだけどさ、運行が変わったら世の中が変わるっていうつながりがちょっとわかんないけど、でも俺の妻が言ってたのは、あの、12月の冬至丸だったかなに、今年の海を出した人は、その後の運気がすごい良くなるって言われたらしくて、僕に重ねると僕はもう、あの、盲腸切ってますから、
そっか。来年は。
なんか、ビッグニュースの時か、すごいいいニュース聞いたって言って報告してきてくれてさ。僕もだからそう、信じようかなと思って、その、
はい、
自分に都合のいい話は。
いや、でも本当になんか、あの、それに限らず、ちょっとこの後の話題も話そうと思ってましたけど、うん、ちょっとなんか時代が変わりつつあるなっていうのは、確かに感じてはいますね。
うん、なるほどね。
うん、
じゃあ、その時代が変わりつつあるな、みたいな話で、
うんうん、
あの、僕ものニュースの話なんだけど、うん、
はいはい、
僕がピックアップしたのはね、まあ、これちょっと仕事にも一部関わってんだけど、うん、やっぱ、ミャンマー国軍のクーデターですね。
はいはいはいはいはい。
これなんかまあ別に仕事で関係なくとも、なんかやっぱり池袋と赤羽駅前で、うん、ミャンマー人が、
うん、
なんかあの、募金の呼びかけしてたりとか、
おほ
ほほ、あ、なんか、あの、目に見えてなんか、あ、変化が日本でもあるなっていうのも感じてるし、あの、
うんうんうん、
まあ、あの、そもそもこのね、国軍のクーデターで、まあ、なんで仕事に影響あるかって言ったら、
うん、
うちの会社が、まあ、そのミャンマー国軍系の会社と言われてるところと合弁会社を、
う
んうん、やっていて、
ね、ニュースになってましたね、大きく。
そうそうそう、
うん。
で、うちとしてはもうそんな国軍にお金が流れるようなところと組むわけにはいかないって言って、
うん、
あの、ちょっと別のパートナーを探したい。だから、要は、うん、向こうの会社にちょっと株を別の会社に売ってくれという交渉をずっと続けてるんだけど、
うんうん、
なんか向こうはやっぱ頑なに拒否してきて、
はいはい、
で、その交渉がもうずっと決裂してるというか、ずっとうまくいってなくて、うんうん、
はいはいはい、
で、ついにこの前なんか向こうが強行策じゃないんだけど、
うんうん、
なんかうちとの契約を一部無視して、
はいはい、
なんかあの、そもそも会社を清算するみたいなところを、
はいはい、
ミャンマーの裁判所に申し立てをしていて、
はいはいはい、
まあ、なんかあの、で、一応なんかミャンマーの会社法でその裁判の結果が認められれば、なんか清算せざるを得ないらしいんだけど、でも一方でうちとの契約違反、完全契約違反にはなるから、う
ん、はいはいはい、
あ、どうなるのかっていうことで、なんかうちも政府に助けを求めに行くのかみたいな、うん、なんかかなり大きな国とかの話みたいな、なる可能性もあって、
うんうんうん、
いや、なんかこう、なんつうのかな、そういう政治リスクみたいなのが、
うん
うん、そう、なんかあの、経済的に及ぼす影響もそうだし、
うんうん、
当然、その、会社で一緒にやってる以上は、そこで働く従業員たちの人権っていうのもあるからさ、
うんうん
う
ん、
そういう人たちがやっぱり、すごい大変そうというかさ、めちゃくちゃ混乱しててさ、
はいはいはいはい、
そうそう、なんかそういうのを目の当たりにすると、なんか、なんつうのかな。なんかこういう政治リスクにさらされる人たちというか、
はいはい、
社会とか経済みたいなの、なんか、リスクが、なんかうん、まあ、やっぱ高まってるところもあるんだなと思って、なんか俺にとってなんかその社会と経済と政治みたいなところが、なんかちょっと結びついたような、なんか、つく象徴的な出来事だったというか、っていうのをちょっと今年ね、感じたところでしたね。
しかもね、もう本当に身をもってというか、会社がもうそう、
まあね、もう利益を落としてるから、相当ね。やっぱミャンマー市民もね、そんなとこからお酒なんて帰りたくないだろうし、そう、ボイコットにも一部つながってるから。
でもなんかその決断は早かったんじゃないかね、会社としての意思決定は。
あ、そうだね。それは早かった。
なんかそこでぐだぐだ隠しながらっていう選択肢もあっただろうけれど、そこはなんか今回ね、どうだろう、なんかブランディング自体にはつながったんじゃないかなというか、キリンを応援しようみたいな人は
いるんじゃないですかね。そう、まあ、うちもね、反省はしなきゃいけないけどね、やっぱ、そこに投資するってしたタイミングで。そのパートナーに対してのリスクをそこまで、まあ、認識できなかったと。まあ、当時はミャンマーももっと民主化に向かってたから。
そうだよね、
そうそうそう、なんかいや僕なんか投資するときってその国のリスクみたいなのを、定量的に見積もるんだけど、ミャンマーってずっと高い数値だったの、ね、民主化に向かってた時からね。で、それが高いとさ、その国の事業の価値が低いっていう評価になっちゃうから、こんな高くする必要あんのかなってずっと思ってたんだけど、高くする必要あったね。っていうのは、今年のクーデター見て思った。そうそう。
そっか、そこをね、読み切れない部分はあるけれどね。
っていうのが、ちょっと僕からの1個目でした。
なるほど、なるほど。面白いですね。面白いですね。じゃあ、続いて、私からですけども、これは、そうね、さっきの、話で言うと、続けて言うと、10月に衆院選がありまして、まあ、結果は、自公の政権の現政権の、まあ、過半数、単独過半数ということで、自民党の単独過半数ということで、まあ、そのままの結構あまり変わらなかった流れなんですけども、まあ、ただ、それなんか内容つぶさに見ていくと、結構関東圏とかでは、まあ、立憲民主党なり、野党の、が結構検討はしていて、かなり調査的にも、かなり接戦を演じていたわけなんですけども、一方、広島見たときに、もう、6個かな、選挙区が6個あって、詳細忘れちゃったな、1個だけ、全部自民だったかな、ちょっと詳細忘れちゃったんですけども、まあ、やっぱなんか、全然なんですよ。
ほぼ自民。
ほぼ自民、もう、で、やっぱりかなり保守的な、状況で、なんかやっぱその広島に帰ってきて初めて大きい選挙だったんだけど、なんかやっぱ首都圏にいる時の感覚と、なんかその、やっぱなんかズレがすごいな、っていうのは。で、なんか時代を大きく見た時に、すごく平たく見ると、なんか、こう、いろんなことはあるけれど、まあまあ、こう、やっぱりいろんな、ところで社会が前進してるというか成熟してるというか、そういうのは別に成長ってわけじゃなくて、なんか成熟というか熟度が上がってるかなっていう感じはあるんだけれど、やっぱりなんか広島に帰ってきてみるとまだまだだし、で、やっぱりその経済の構造とかを見たときに、なんかやっぱり土建屋さんとかが元気なんですよ、割と中小企
業。そうなんだ。
まだまだね。で、そういうの見てると、まあ、広島の経済支えてるのは、やっぱそういう土建とかの部分が強いっていう風なのがあると、やっぱ政治とも結びつきやすくて、なかなかそこがこう、急には変わらないっていうなのは、まあ、
今のところそういう都市構造は。なんか自民党が公共事業を進めてるから、やっぱりそこ。
そう、そうだね。
それが広島の経済ってことね。
そう。もう直結してて、っていうのは、やっぱすごく、あるんだろうなっていうのを感じた一年でしたね。
なんかすごいさ、素朴な気もなんだけどさ、こう、自民党こんな、 まあ、うん、まあ、か、まあ、今回も、まあ、どうなんだろう。圧勝って言っちゃってもいいのかもしれないんだけど、
うんう
ん
う
ん、そんな中でもさ、まあ、今までの傾向としてさ、うん、内閣支持率ってすごいアップダウンというかさ、まあ、ダウンが激しいじゃん。なんかこれの国民性ってさ、うん、何なのかなって思うんだけどさ、
うん、
自民党は支持するけど、うん、内閣にの見る目はめちゃくちゃ厳しい。でもまた自民党に入れるみたいな。
選択肢がないみたいな。
え、俺、そのメンタリティというか、なんか、よく理解できなくてさ、なんか、そういうのもっとちょっと紐解いて理解したいなと思ってる、はいはいはい。どういう人が入れてんのかっていうのがさ、
うんうん、
俺が自民党を支持してないか分かんなくてさ。
はいはい。いや、そうなんだよね。で、まあ、うん、で、データ的に若者、20代は自民党の支持率がすごく高いとか、そうなん
だ。あ、20代？
そう、10代、20代すごい高い、ね、今。
え、そうなの？
そうそうそうそう。
これ、いわゆるさ、10代、20代なんて Z 世代って言われてさ、
はいはいはい、
社会環境問題にアンテナが高いって言われてる Z 世代が、
う
ん、
そう、高い。
自民党を推してる、
うん。そうそうそうそう。そのねじれもなんか。
どういうことなんだろう。わかんないな、もう。
そうなんですよ、そうなんですよ。そんな。
それか消去法で選んでるとか言うんだったら、まあ、まだわかんなくもないけど。
そうだね。
なんか政策的には他の政党の方が支持できるけど、ね、まあ、今までの基盤とかネットワークを考えると、うん、まあ、まだマシっていうので選んでんだったら、うん、まあ分からなくもないけど。
うん、うん、うんうん。
でも積極的選んでるんだとしたら、もうちょっと理解ができない。
そうだね。
わかんないんだよ。だから、うん、そこをなんかね、知りたいね。
そうだね。その
単純に。
もう少し知りたいね、うん。うん。
なるほどね。いやでも今年は、あのね、首相の交代もあったし。
うん。うん。
なんかあの、ね、あっちゃんの YouTube 大学のおかげじゃないけど、はいはい、初めてあの、はいはい、それぞれの候補者の人となりというかさ、バックグラウンドみたいなの知った上で見てたから、
はいはいはい、
結構今回初めて楽しめたというか。そうそうそう。うん。面白かったけど。
うんうんうん。そうなんですね。なんか、うん、こう自分の周りとかではね、割とその、うん、いろんな選択肢をっていう感じだったんだけど、やっぱり結果が出るともう全然、うん、東京に行った時よりもギャップが激しいので、
うん、
そこには、あ、まあやっぱ広島そういうもんだなっていうのはちょっと感じました
。うんうん、なるほどね。
うん、
そんな。はい。じゃあ次は僕で。
次は。はい。
ね、あ、ごめん、これも結局仕事絡みになっちゃうんだけどさ、今年は環境関連のイベントが多くて、
うんうん、
僕にとって、
うんうん、
まあそれはあの、COP26 もあったし、
はいはいはい
は
い、
あとはずっと注目してるあの炭素税の導入について、なんかあの、いつになるのかみたいなのが、うん、まああの、環境省とか経産省で検討進められていった中で、やっぱ COP26 に向けて何らかの指針方向性を出すんじゃないかっていうところですごい注目したんだけど、まあ結果的に出さなかったんだけど。
出さなかったね、うんうん。
で、しかも2022年、あの税制大綱の中でも、なんかその炭素税の導入は一旦先送りみたいになって、まあすごくがっかりしたわけではあるんだけど、まあ、やっぱり世界的な流れは、まああの、まあ加速してるし、まああの一つ、ちょっと僕の仕事絡みで言うと、あの、経産省と国土交通省、まあ経産省中心にあの、主導で洋上風力発電の公募があって、
はいはい
はいはい、で、今回、あの、秋田県2海域と千葉県1海域で、あの、2028年稼働に向けてのあの、入札があったんだけど、あの、僕らが入ってるチームが、あの、3海域全部落札できて、
へぇ、JV で入ってるんだ。そうそう。
あの、あのね、協力企業という形で入ってて、
ほほほ、
なんかあの、一応、あの、なんつうのかな、うちの地域のネットワークを使って、まあその発電所を建てる、まああの地域住民の人たちにもなんか、あの、利があるような形での、連携みたいなのを取っていくみたいなのも、まあ国から評価を受けて、まあ一応、そうそうそう。ほほほ、な開発はしていくのは、あの、 三菱商事系の人たちなんだけど。
はいはいはい。
そうそう。
まあ、そこに飲料メーカーとしてね、面白い立ち位置ですね。
そうそうそう。あとはアマゾンと NTT も入ってるんだけどね。
へえ。
でもまあそういう、なんつうのかな。今までヨーロッパ主導でやってた、そういう自然エネルギーの発電を、ようやく日本もこの法律、あの、法的な観点から開発できるようになってきて、それの第一歩に、まあ、踏み出せたっていうのが、まあ、うちにとっては大きかったけど、まあ、日本としてもなんか、ようやく前進したなっていう感じで、あの、良かったなと、個人的に思ってるニュース。ニュースというか、うん、今年の一年の、うん、出来事だったかな。
その辺でもあれなのかね、なんかCOPのニュースとかも、あんまりなんかニュースとしてすごい出てる、まあ、なんかもっと注目されててもいいのかなと思ったり。
そうだよね。うん、あの注目、うん。ね、世界的にはめちゃくちゃ大きい出来事、ね、大きい出来事なんだけどね。
うん。
うん、まあ、でもやっぱりなんか、新聞とか見てても、
うん、
自然、なんか新聞とかにはすごい出てくんだよね。そういう環境系のことって。
そうだね。そう
だ
ね。
ニュースとかあんま出てこないね。
ああ、確かに。
うん。そのギャップもある
のか。知ってる人は知ってるのかな、
うん。
うん。
っていう感じでした。
ありがとうございます。
うん。
じゃあ、三つ目、最後ですけれども、これは、その時事通信のところからというよりは、まあ、猫背的なところでもあるんですけど、うん、あの、まあ、ウィズコロナで、まあ、まさに、働き方が、緊急事態宣言が明けて、で、うん、そこで、まあ、ちょっとずつやっぱり戻ってきた感じもあって、そこでの働き方っていうのがこれからどうなるのかっていうのにちょっと興味を。
ああ、そう。
うん。そうなんですよ。なんか、まあ完全リモートだったところからまた出勤っていうのが多分今始まっていたりして、うん、で、まあまたオミクロンになるわけなんだけれど、その、なんか、その辺が気になっていて。で、まあなんか、ざっくり言うとやっぱリモートでできる部分はできる、効率化できる、その生産的な、プロダクティブな、うん仕事は多分リモートでも置き換わるけれど、うん、なんか本当に感情の機微とか、最後の最後クリエイティブをどう発揮するかみたいなのは、やっぱなんか集まんないとダメだなっていうのがあって、で、それ街づくりの観点とかで言ったとしても、うん、やっぱ最後はなんか集まるみたいなことが、やっぱり ないと面白くならないんだろうなっていう、なんかちょっと直感的なところも含めて、
うん、
なんかそんなことを考えてるっていうところですね。
なんか街づくりに関してはさ、やっぱ体感みたいなのも大事じゃん。うん、現場の情報っていうか。
うんうんうん。
だからもう絶対にやっぱ外には出ないといけないよね。
うんうん。
なんかやっぱ仕事の性質とかね、チームの状況とかにもよるんだろうなと思ってるし。
うんうん。
俺やっぱあのチームビルディングっていうかさ、最初のやっぱね、はいはい、あの顔見て、信頼して、
うん。うん
仕事するっていうのが、やっぱ、はいはいはい、だから最初はすごい大事だなっていうのは、
そう
ね
そ
うね、うん、特にね、
うん、
そうそう感じてて、うん、だからどうハイブリッドでね、今後、うん、まあこう、な多分揺れ動きながら、なんかある、
うん、
到達していくのかもしれないけど、あの、均衡していくのかもしれないけどね。
よし。うんそうだね。フラッシュはまだ基本リモートがもう続いてる感じ。
あ、いやね、週に出勤マストになったんだよね。うん、
へぇー。
うちの部署が。
おぉ。
会社のスタンスとしては、
ね、2年間ぐらい続いてたもんね。
会社のスタンスは、あの、うん、リアルとリモートそれぞれも、あのメリット、デメリット考えて、目的に応じて、あの、働き方考えてくださいみたいなスタンスで。
ああ。
運営は各部署に委ねられてるみたいな感じ
で。いいっすね、いいっすね。それは本当に企業の柔軟性が求められてるというか、僕らもダメ、
うん、
あの、リモートダメなんよね、戻って。
あ、そうなんだ。
そう、出勤が求められてて。で、それはなんかすごいやっぱり生産的じゃないなっていうのはすごい思って。うん、あの、やっぱ各部署に委ねてほしいなと思って、なんかこう、とある部署だけ許すわけにはいかないみたいな論調なんだけど。
あ、そうなんだ。
そうそう。それじゃないよなっていうのを思って、その、まあ、会社によっての柔軟性による、なんかそこで大きく、まあ、だいぶ、ね、なんか、損なったりしてるんじゃないかなって気はしてて。
うん、うちもなんか、就任出社のさ、背景の、としてさ、うん、なんかあの、上が、 なんつうの、出社しないとエンゲージメントが下がるんじゃないか、会社に対する。
ああ、そっちなんだ。
ことを言ってるんだけどさ。いや、嘘だろうと思ってさ。
いやいや、もう、強制されるとエンゲージメント
下がる。そう、強制さ、そう。いや、マジでそうで、俺そう言った、普通に。うん。あの、いや、出社することを嫌がってるわけじゃなくて、
うん、
なぜ週にマストにするのかと。
うんうん、
なんかあの、頻度をマストにするのはちょっとよくわからないし、
うん、
しかも曜日を固定、この日にみんなで出社しようとかじゃないからさ。
いや、結局。
行ったら会いたい人に会えるかどうかっていうのは、まあ出勤表みたいに見ればわかるんだけどさ。
はいはいはい、はい。
でもそういうのもコストじゃん。
あ
の、
うん、
そういうのね。あの、リスクが上がっちゃうから。
うん、
っていう意味でなんかね、一応文句言ったんだけどダメだった。
そうか、そうか。
うん、
そうなんだ。なんかそこは本当になんか、オリンピックもそうだったけど、うん、ウォッシュとじゃないけど、本当にその企業のなんか姿勢とか、その辺によってだいぶ動き変わってくるよなっていうか、
もう。いや、そうなんだよ、
ね。うん、うん。
だからこっからもう、各企業のね、もう国の一律の政策みたいなのが終わって、うん、色が出てくるのかもね。
うん。うん、そうそうそうそう。うん、本当に。そこの働き方の部分って結構一番根幹というか、すごい出てくるだろうなっていう気がしますね。
うん。
うん。うん。というところでもうですね、今。
ということで、
あれこれ何ですか？相変わらずね、今全体で40分ぐらいなんで。
どうしよう。
あと10分以内で猫背と我々を振り返っていくという。
じゃあ今日はエンディングなしで。
はい、そうしましょう。もう、最後まで
し
ましょうか。
そうしましょう。5分ぐらいかな。
そうだね。それでいきましょうか。
うん、
じゃあ、猫背をちょっと振り返っていきますけれども、ちょっと今年はですね、まあ僕があんまりアップをちゃんとしてこなかったということもあり、全部で、今回入れて7回ですね。いつもよりちょっと少ないですね。いつもは、9回とか、10回とか、そんな感じでしたので。で、振り返っていくと、4月、まず最初ですね、30代男性問題ということで、お便りをいただきまして、実施しましたね。で、続いて、ちょっとした古橋の怒りということで、ここで、新コーナーが誕生しまして、
うん、
そうですね、初回は古橋からのお題でやってみたという感じです。
うん、
で6月は、新コーナーに対して、お題をいただきまして、持続可能な社会に向けた日々の選択ということで、話していきました。で、さらに7月は褒める褒められるということで、これもありがたいことに、お便りをいただいて展開をしました。で、8月はちょうどオリンピックがありまして、ちょっと個人的にはいろいろ面白い、オリンピックだったなというようなことで、オリンピックについていろいろ話をしました。で、直近の回、これがアップされているときにはもうアップされているということを思っていますが、
うん、
だいぶちょっとアップするの遅くなってしまいましたけども、とあるライターの方の文章、帰宅をめぐる冒険談ということで、帰宅について、コロナ禍における、ホームに帰るっていう行為はどういう行為なのかということを振り返ったのがありました。で、今回が、1年間の振り返りということで、全7回ですね。うん、なんか印象に残っている回など、フラッシュはありますか？
印象、でもやっぱり新コーナーができたっていうのは今年の大きなね、
う
ん、ね成果です。
そうですね。で、まあ、それに対してお便りもね、いただけたというのは、
ね。そうだね、うん。
うん。
印象に残ってる回ね。でもやっぱり、お便りいただいた回は、どれも良かったなって思ってますね。
うん、あ、そうですね。
うん。
確かに
やっぱりね、僕らの脳みそじゃ出てこない、
うん、
視点から物事考えられるんで、うん、なんか、思っても見なかった方向で話が進んでね、
うん、
新しい発見があるんで。
確かに、確かに。
うん、逆にこう、今年なんか4月が第1回なんですけど、
うんうん、
1、2、3月何してたか記憶喪失ですね。
そうそうそう。
記憶がないっていう。なぜやってなかったんだっていう。の記憶がないんで。
めちゃめちゃスタートダッシュに失敗してるっていう。そんなだったかなっていう、なんか
放送とか話してたんですね。スタートダッシュ失敗した記憶もないし、
うん、
そうそう、そうなんだよ。うん、俺、今年のね、スケジュール表を振り返ってたら、1月にイマジュンと、
うんうん、
なんか、 猫背合宿って入っててさ。あ、
そうそうそうそう。
多分半日ぐらい話したんで、イマジンと今後猫背どうするかみたいな。
いや、そうなのね。
その猫背合宿の後に何もせず、第一回目白かしがつって。
ちょっと、これな、謎ですね。ちょっと後でフラッシュとのメッセンジャーも振り返ってみながら、なんでこんなことになっちゃったのあります、ね、ちょっと22年はスタートダッシュを。
そうだね。
していきたいですね。
イマジンはなんか、ありますか、印象的だった。
そうだね。でも同じですかね。なんかやっぱり、うん、あの 新コーナーをやって、まあね、リアクションをいただけたっていうのはあって、あと、まあ、あれですよね。最近その Facebook に投稿してあんまりいいねがつかないっていう話は少しあって、
あ、
どうしていこうかっていうのはね、ありますけれど。うん、
やっぱり、うん、Facebook ユーザーが減ってるんですかね。
っていう話をね、
ポジティブ
言いしましたよね。だからちょっと Facebook じゃもうないのかもしれないですね。
ああ、もうやっぱ YouTube か TikTok ですか。
すごいね。TikTok はもう斜め上な感じで何をするのかっていう感じですけど。
でもなんかあのさ、うん、今チョコレートプラネットって芸お笑い芸人がさ、
はいはいはいはい、
あの5分ラジオっていうのを YouTube に上げてて、5分ラジオだったかな、うん、なんか、ああいうのもいいなと思って、なんかコンパクトにね、なんかそのテーマをパッパッパッとトークしてって、上げまくるみたいなのもね、もしかしたらいいのかもしれない。
今、合ってるかもしれないですね。
そうそう、一応さ、こう、ね、ズームでこう、この画面で動画で撮ってるわけだから、
うん、
まあ、動きがないわけじゃない
じゃん。
表情の
ね。そうですね。
うん。
確かに。
っていうのでもいいのかもしれないね。あ、やってもいいかもな、それ。
そうね。うん、ちょっと試してみて、
うん、まあ、ちょっとね、うん。
うん。
っていう感じかなんだよ、猫背は。
猫背はそんな感じですね。
うん。
じゃあ最後に僕らということで、
うん。
1年の振り返りですけれども。そうですね。
な
んかどうしよう、ここから行きましょうかね。うん、なんか、仕事自体は、うん、あの、だいぶ、こう、なんていうんですかね、広島の街に関われてるっていう手応えは非常にあって、うん、まあ、忙しさはありますけれども、うん、なんか、確実に動いているなという感じはあります。うんうんうん、で、まあ、あの、ちょっとさっき冒頭でも話しましたけど、仕事と自分の時間の間で、なんかちょっと自分がやりたい本にまつわることっていうのも少しずつ動き始めているので、なんか徐々に動いてってるなっていう感覚がすごくある広島の、広島帰ってきてからの2年目っていう感じでした。
うんうんうん。
うんうん、
なるほどね。うん、いい2年目だよね。
そうですね、そうですね。
なんか
大きななんか、これができたとかいうのがあるわけではないんですけれど、なんかちょっとずつっていう感じで動いていますね。
でも、イマジュンのやっぱね、もともと持ってた、なんか軸みたいなのが、重なってきたのかもね、うん、仕事とかとね。
そうだね。
で、仕事で多分できることも増えてきて、
うん、うん、
うん。いいリズムになってきてるのかもしれない。
感じはあるかもしれない。相変わらずなんかやっぱ調整事が多いのでね、なんかそこで、結構いろんな、
うんうん、
ね、あれの、なんか人というよりもシステムに振り回されて、
まあ、そうなんだ。
ふざけんなみたいなことはしょっちゅうありますけども、うんうん、まあ、それも戦いは戦いかなっていうのは気もしていて。うん。
なんか多分、いや、俺具体的にわかんないけど、
うんうん、
俺とイマジュンの働き方というか、
うんうん、
内容ってもしかしたら似てるのかもなって思ってるのが、要は企画系の仕事だからさ、はい、なんかあの、企画をして、
うん、
でも企画を実現させるためにはめちゃくちゃ調整が必要でっていうのはさ、うんうん、俺もまさにそういう働き方を今してるから、やってることは違えどね、はい、働き方みたいなの同じ、うんうん、似てるのかもなってちょっと思ったり。
確かにね、それは近いかもしれないな。
だから海の苦しさみたいなのはあるけど、やっぱ実現した時の達成感みたいなのはやっぱりあるよね。
うん、うん、うん。そうそう、ちょっとでもね、なんかじわじわ進んでいくと。
うん、そうそうそう。
うん、
なるほど。
うん。ラッシーはどんな？
僕はね、ちょうどさっきなんかあの、振り返ってたんですけど。
はいはいはい。
ちょっと定量的に振り返ったんですよ、
ね。すごいすごい。
あのね。いや、まず、あの、今年はサウナ、今日で100回行きましたっていうのと。
そうだ、なんか今年結構、あれだよね。ちゃんとそういうの記録を残してたんだよね、そういえば。
あ、そうそう。あ、うん、でもサウナは前から記録残してて。
はいはいはいはい。
で、今年は、ジムに47回行ったのと、
ほうほう。
あと英会話、あの25分レッスンだけど、これを、うん、あの43回やりましたみたいなのと、あと平均の体温が 36.8 度でしたっていうのと、
すげ
え、ね、あでもそれぐらい、あとあのいろんな今年はあのお店、ご飯のお店、うん、新しいお店の開拓を妻とやってて、73店舗かな、結構いろんなとこ、72か、結構いろんなとこ行ってましたね。なんか気づけば5日に1回ぐらいは新しいとこ行ってて、
そうだそれも行ってたよね。そうだ
そうそうそう、まあっていうのがプライベート中心の話で、あの僕もまあ仕事は結構充実したというか、なんかあの具体的な成果にあの、つなげられたのが今年結構多かったなと思ってて。そういう意味では、まあ、まあ、これも今時と一緒ね、忙しかったんだけど、まあなんか充実感もあってみたいな。
うんうんうん、
でも忙しさもちょっと抑えたいなっていうのが、
ね。あ、そうね。それはあります
ね。うん。って感じかな。うん、まあ、まあ、あの、いい年だったかな。最後はちょっと盲腸で、体調崩し気味だったけど。あの、霊合星人、の、あの、天王星人マイナスの、
はいはいはいはい、
僕は来年も運気がいいみたいなんで、ちょっと、
期待でき
る。六星戦術を。
細木和子さんね、亡くなっちゃいましたけどもね。
うん。はい、娘さんが
本出してるんだ。
まあ、やってるやってる。
その、冒頭、今年の冒頭にフラッシュがやってた、一日一遍はまだフラッシュは続けてるんですか？
あ、やってるやってる。
おー、すごいね。なんか、継続的に。うん、
あ、でもね、あの、一日、一社一遍ね。一社一遍。
一社一遍、一社一遍。そうそうそう。
あ、でもあの、ごめん、平日はね、やってなくて、あの、休日はでも毎日、うん、あの、やって。やっぱ休日は何かしら変化があるから。
はいはい。
そう。これはでもね、本当にやってよかった。
おぉ。
あの、っていうのは、やっぱり変化を記録するっていうのも、は、なんつうのかな。やっぱポジティブな面を見れるっていうことだから、そういう意味でも、考え方がそう、プラスになるし、
うんうん、
あとやっぱ変化を起こそうっていう気持ちにもなるからさ、なんかちょっとチャレンジしてみようみたいな気持ちにもなるし、
はいは
いはい、うん。
なん
か、これはそうそう継続していこうかな。しかも、あの、なんかこんなすごい成果が出たら書こうとかじゃなくて、本当にちょっとした変化でいいから、そういう変化にも気づけるっていうのも良かったし、うん。これは僕はちょっと良かったですね。
来年も続けて、
うん。来年も続けていこうかなと。
いいっすね。
うん。あの、僕らの友人の、ふうみんとけいちゃんも、ちょっとツイッターとかインスタでやってたけど、途中から止まっちゃって。
そうですね。僕も止まっちゃって。
怪しいもやってた。
そう、途中までやってたんですけど。1週間ちょっとぐらいで終わっちゃいました、
ね。ハードルをめちゃくちゃ下げれば続くんで、おすすめします。
いや今の聞いて、また、ちょっと頑張ります。なんか、そう続けるで言うと、ちょっと書くっていうことをやっぱりだいぶサボってきたので、なんかちょっと、うん、来年はそこは、なんか、まあ、ずっとサボり続けてるんですけど、頑張ろうと思います。
なるほど。じゃあ来年のプチ抱負も。
はい。そうですね。
言えたということで、そろそろ。
そろそろ、これでこのままエンディングに
向かってい
きたいと思います。今年は7回でしたけれども、来年もコツコツちょっと続けて、ちょっとね、来年100回っていうところに到達はしないかもしれないですけども、
うん。
まあ、ちょっとひとまずは当面を100回を目指してという感じです
ね。そうだね。うん。確かに。じゃあまたちょっと来年は気持ち一転で、
はい、
またね、ちょっと新しい、さっき YouTube の話じゃないけど、ちょっと新しい変化を。
そうね。
また少しずつね、少しずつ変化を。つけられればなと思うので、引き続き今年もありがとうございました
と言います。
引き続きご愛顧
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
第84回ネコゼラジオここまでお送りしてきたのは
フラッシーと
イマジュンでした。
また来年。バイバーイ。
バイバーイ。